朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ウィズニュース副編集長の朽木誠一郎さんをお迎えしております。朽木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、朽木さん、今回テーマ何ですか？
今回はですね、はい、バズフィードによるハフィントンポスト買収、うん、
衝撃でしたね。
衝撃でしたね。まあ、アメリカの話では
あります。これは朽木さんにとってもやっぱ衝撃でした？
そうですね、私がまあここにいる理由の一つですけど、うん、バズフィード、日本版バズフィードの記者をしていて、そこから転職して今朝日新聞社におります。
そうですよね。これでもう何年ぐらいになるんでしたっけ？
朝日新聞社に入社して2年、とはいえバズフィードでも2年だったので。
あ、そうですか。
そうです、そうです。
あ、2年しかいない。
僕は2年くらいずつ渡り歩いて今、
うん、あ、そろそろ渡り歩こうというね。
いえいえ、そんなことは決してそんなことはございません。
なんかね、いろいろあるかもしれませんけど、でだからバズフィードから来たで、ちょっとね、はい、よくねネット上で誤解されてるんで、はい、ここではっきりさせておきたいんですけれども、
はい、
バズフィードは朝日新聞とは資本の関係はないですね。
ありません。
ハフポストはありますね。
あります。
50% でしたね。
そうですね。
で、あとの 50% は本国の方のハフポスト、は
い、ということになると思います。う
ん。で、その、まあ、朽木さん言ってくださいましたけれども、今回の買収はあくまでアメリカの話。
そうです、そうです、
うん。じゃあ日本で今すぐそのバズフィードがね、日本版が、ハフポストっていう話にはならない。
これは本当に個人的な見解なんですけど、
はいはい、
さすがにそんな簡単にならないんじゃないですかね。
まあ、ね、
日本版のバズフィードは例えば、うん、親会社2つで、ヤフー、うん、日本のヤフーが絡んでいますので。
あ、そうなんですね。
はい、そういう意味でもその直接のなんて言ったらいいんですかね、こう一つしかない親会社ががらりと変わるみたいなことでは、
ことじゃないから、
決してない。
親会社がバズフィードは2つあって、ヤフーと、
ヤフーとバズフィード。
あ、バズフィードね、アメリカの方、
アメリカのバズフィード。
ああ、そういう形なんですね。だから、まあ、はい、その経営というかそういう形態に関してはハフポストとバズフィード2点ですね。
そういう形になったことになりますよね。
ああ、なるほどね。で、まあ、そのアメリカの話なんですけれども、はい、これなんで買収されたんですか？
もうでもこれそもそもバズフィードの創業者が昔から言ってることではあるんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、統合していく流れ、まあ、乱立、一時期乱立したウェブメディア、
うん、
特にまあ海外、アメリカは先行、日本よりも先行している状況だと思うので、たくさん乱立して、その後まあ再編統合されていくっていう、うん、まさに旧来のメディアみたいなことがネットメディアでも今起きているっていう見方ができるんじゃないかなと思っています。
なるほど。まあ、その新聞記者目線でいくとですね、アメリカってね、たくさん新聞がどんどんなくなってるんですよ。特に地方紙がそうなんですけど、はい、でだからやっぱりそのメディアに対してですね、まあ、それこそトランプさんがね、フェイクニュースって言って攻撃したりなんてのもありましたが、
はい、
だいぶその地方によっては新聞がなくなってきていて、うん、でなくなったところで何が起きるかっていうと、結構ひどいことが起きていて、
はい、
まあ、議会でね、お手盛りで自分たちの給料を上げたりとか、警察が不祥事を起こしても分かんなくなったりとか、
はいはいはい、
でまあ、こういうことが日本でも起こるんじゃないかなんていう心配をしているところではあるんですが、
はい、
これネットメディアに関してもやっぱりその経営の苦しさみたいなのが出てるんですかね？
まあ、もちろんそもそも の、 そのネットメディアに流れている広告費の問題がマスメディアとどう違うのかっていうのは考えなきゃいけないと思うんですよね、うん、
はいはい、
ただ、まあ、そういう意味では日本はやっぱりそこでネットメディア苦しいっていうのがあると思うんですけれども、うん、アメリカの場合はまだ市場規模が日本より大きいっていう前提はあると思います、
うんうんうん、
ただ、まあ、同時に、まあ、世界的な今まあ、コロナの影響もあって不況もありますから、うんうん、より強いところを強くしていくっていう流れは経済的にも不自然ではないかなっていうのが1点と、
うんうんうん、
これ多分そもそもそのバズフィードのトップ、うん、ジョナさんの、うん、思想としては、うん、課金型に進んでしまうと、うん、ウェブメディアが、
うんうんうん、
読まれ、こうアプローチできる、読める読者の、はいはい、こう層が限られるっていう信念がもともと終わりなんですよね。それがあるので、うん、じゃあ今成功事例ってされているニューヨークタイムズがどうなんだって言ったら、やっぱり課金がベースになっている、
うんうんうん、
でじゃあそれに変わるような日本と対比すると、今まで、まあ、もちろん購読料っていうのがあったにしろ、うん、広く読まれていた、
うんうん、
新聞みたいな概念が、うん、じゃあどうやったら実現できるんだろう、
なるほどね、
チャレンジだとも言えると思います。
まあね、聞いてる皆さんはね、驚くかもしれませんけれどもね、新聞っていうのは昔インフラだった時代があったんですよ。もうどの家に行っても必ず配られていて、
そうですね、
で机の上、テーブルの上、食卓の上に新聞がポンとね、朝置いてあると。で誰ともなく、まあ、大体お父さんからなんですけれども、読んで、はい、ふんふんなんつってね、でそれをみんなで回し読みしてっていう、だからもうまさに情報がそこで流通しているっていう意味での、まあ、水道電気に近いインフラだった時代があったんですよ。
そうですね、僕自身も、まあ、さっきみたいなことは言いましたけど、うん、報道機関に入るまで、うんうん、ニュースはスマホでしか読んだことが、
まあ、そういう人がほとんどでしょうね、今ね。
30代中盤に差し掛かった僕もそんな感じですからね、
う
ん
う
ん、
だそういう意味で言うと、まさにスマホで読めるウェブメディアっていうのは、はい、特にそのサブスクリプションではない、課金型ではない、みんなが読めるものっていうのは、これすごく重要ってことですよね。
本来はそれこそさっき神田さんがご指摘したような、うん、その権力監視だったりとか、
うんうん、
まあ、腐敗をいかにして防いでいくのか、権力の腐敗をっていう、こうその一点に関しても、誰もが読める無料広告メディアっていうのは、課金じゃないメディアって言い方がいいですかね、課金じゃないメディアっていうのは本当に大事な存在だと、個人的にも信じてはいます。
でだからその、まあ、それこそバズフィード、アメリカのバズフィード、ハフポストもね、両方ともそういうその政権監視であったり、はい、いわゆる旧来新聞がやってきたような仕事をずっとしてきましたよね。
そうですね、まあ、どうしてもこう両輪なので、
うん、
ライトなニュースというか、
うんうんうん、
ライトな記事が、まあ、注目されたりとか、うん、そういうイメージになることっていうのも、まあ、仕方ない面はあるんですけど、うん、本国バズフィード、ハフィントンポストは、うん、そういったこう硬派なという言い方をあえてしますけど、うん、硬派なニュースっていうのにもしっかり積極的に取り組んできたっていう経緯がもともとはあります。ただ、まあ、今回のその再編によって、
うん、
ハフポストが、まあ、地域によっては、
うん、
こう各、まあ、日本にも日本版があるような支局みたいなところを閉じていくっていう、
なんかそう言ってました、インドだったかな、なんかそういうのね、いくつか閉じたって話でしたね。
まあ、そういった流れにもなっていくので、なかなかその理想的にはそうなんだけれども、メディア業界全体が世界的に置かれた状況からして、ちょっと、まあ、全てを理想通り
に
行くわけではないのかな。
まあ、これちょっと少し前に聞いた話ではあるんですけれども、まあ、バズフィードなんかでも記者をね、まとまった数解雇するというか、
はいはいはい、
そんな動きもあったみたいですよね。
そうですね、それは本当に世界的に、外資系のメディアだと本当にレイオフが、
うん、はいはいはい、普通にあるんですね。
直前に決まって、本当に
ポーンと
直前に告知されて、これはまあどこまで話していいのか分からない、まあ、差し支えない範囲ですけど、うんうん、その世界の支局、他の国の支局の状況とかは、は
い、
全員世界中 の、 その、うん、メディアの社員が参加できるスラックチャンネルみたいなのがあったり
するので、うん、そんなのあるんですか。
あります。
とてつもない数の人が集まってるんでしょうね。
そうですね、これ一応一般論ということで、
はいはい、
まあ、そういうのがあったりもするので、ね、そういうところでだからこう急遽レイオフが決まった記者たちの悲痛なお別れメッセージがずらっと英語で流れるみたいな。
そうですか、なんか厳しいですね。
うん、っていうのはあったりもしますね。
うん、でもね、その今の話で言うと、それこそ、まあ、ニューヨークタイムズっていうのはですね、サブスクリプションの大成功モデルというふうに、
そうです
ね、とりわけ我々の業界内では言われていて、ということになるとですね、まあ、そのニューヨークタイムズに限らずですけれども、やっぱサブスクリプションっていうのが一種この今の、ね、デジタルネットを捉えたときに、はい、まあ、一つのトレンドといいますか、これをやるべきではないかっていう、ね、方向性一つあると思うんですよ。
そうですね。
で、そういう流れの中で、でもその無料広告モデルっていうのが今後も、ね、成立し続けることっていうのができるんですかね。
まあ、まさにそれをちょっと特殊ですけど、新聞社の中でやろうとしているのが、
うんうん、
私が副編集長をしていて、このポッドキャストにもたびたび出演させていただいている岡山編集長ですね、
うん、はい、私の同期のね、
はい、
ちょっとね、モアイ像みたいな顔した男ですよね。はい、はい、
ラジオでは分かんないですから。
あ、そうですか、
はい、
でも彼はね、ちゃんとメディア露出多いんで、顔写真はググればすぐ出てくると思いますけど、モアイみたいな顔してます、はい、
そこまでをこう包括して、
うん、
メディアミックスするとは思ってなかった、まあ、
なんですか。あ、ごめんなさいね、話の腰を折りましたけれども
、まあ、その我々が、取り組んでいるウィズニュースっていうのは、
はいはい、
まあ、基本的には新聞って、まあ、 新聞そもそも紙時代も購読料ですけど、
そうですよ、サブスクリプションです
よ、サブスクリプションですよね、うん、でデジタルになっても基本的には有料課金でやっている、うんうん、媒体ですよね。朝日新聞デジタルもサブスクなの で、 そんな中でウィズニュースは基本的に無料、基本的に無料ですね、無料広告モデル、うん、ただ広告は掲載される、
う
ん、っていうような形でのチャレンジですよね、うん、をしているところですね、うんうんうん、個人的にはどっちもあっていいんじゃないかなと、
まああるべきだろうっていう、
そうですね、うん、そうしないと それこそ、バズフィードの、代表のジョナさんが言っているような分断というか、うんうん、読めないっていうことが、
そうなんですよ、
起きてしまうんじゃない
か、これは我々もジレンマで、まず朝日新聞でねデジタルこう会員登録してくださってる、あるいはお宅でね取ってくださってる方に本当にもう感謝に絶えない、まあ、あなたたちがいるから我々は仕事ができる、
本当です、
報道もできる、調査報道もできる、本当にありがたいです。でその上でただそういった皆さんだけではなく、やっぱりなるべくたくさんの人に読んでもらいたいっていうのがこの記者のね、うん、こう率直な意見でもあるわけですよ。
そうですね、
だから僕なんかもう本当にあの自分の書いた記事なんかでもうこれ本当に読んでもらいたいって、なんだったら別にね街角でねこう自分で新聞を配ってでもいいから読んでもらいたいっていうことはあるわけですよ、うん、まあ、本当にそういうことをするっていうことはできないわけなんですけれども、うん、で考えるとやっぱりその無料広告モデルのこう魅力っていうのもあって、我々はねいつも本当ジレンマを抱えているのは朝日新聞デジタル、
はい、
これあの有料会員限定記事とか、あと会員限定記事っていうのがあって、これはあの途中までしかその会員じゃない方は読めないんですよね、
はい、
僕らはそれはまあ率直に言えば読んでもらいたいんですけれども、他方それではその新聞を取ってくださる方にね示しがつかない。
そうですね、
だってお金払ってもらってるのにデジタルだったら無料なのかって話になるじゃないですか。そのねジレンマっていうのはずっと抱えてるわけですよ、
はい、
うん、でただなかなかそのやっぱりね今のバズフィードハフポストの例にもあるように無料だけでっていうのはウィズニュースの場合だと、まあ、そこで働いている人の数というのも一定限られている。
そうですね、
朝日新聞社だともう4500人とかいる。これはねなかなかもう全員食わせていくっていうのは大変っていうのは、まあ、実は朽木さんが教えてくれたことでもあるんですけれども、
意識しているところではありますね、
そこをねだからねどうしていけばいいのかなっていうことなんですよ。朽木さんどうですか。
まさにこの世界的な動きと関連するんですけど、うん、どうしても、まあ、そもそもウェブメディアの媒体の規模ってその国のその地域 の、
うん、
あのウェブ広告にどれくらい、広告費が投入されるかの市場規模によって決まる。これは本当にシンプルな市場原理なんですよね。で、まあ、逆に言うとこれまで そのみんながに新聞を取っていたっていう日本のモデルが非常に稀有だったというか、
うん、あそう
なんですね、特殊だったのであって、
うん、
メディア業も一つのビジネスだと考えると、
うんうんうん、
市場規模が前提になって、
うん、
その市場規模に見合った社員数とか人になるっていうのはすごく当たり前のことですよね。
うんうん、
で日本よりも、まあ、市場規模の広い多い、うん、それはもちろん母国語が英語である人が多いっていうのもありますけど、うんうん、
母国語じゃなくても英語読める人は多い
ですね。使用言語が英語の方が多いところに英語でやってるメディアっていうのは当然じゃあ読者数が多くなりますよね。
そうでしょうね。
そうするとまあ市場規模も大きくなるっていうふうに考えると、まあアメリカは比較的ウェブメディアがやりやすいはずの土壌。
そうです、そうです。ああそうか。
そんな中でも、
それでもね、
今再編大きいとこと大きいとこが買収して再編せざるを得なくなっているっていうのは割とあのシビアな現実だなというふうに見ています。
朝日新聞ポッドキャスト
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
古代メキシコでのカカオ豆の使い道は
何だろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
ママお金だって。
毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞。
あのねこれまあよく日本では言われることなんですけれども、我々こう記事をね頑張っていろいろ書きますよ。それで、はい、あのデジタルで配信する。ただあの自分とこのね朝日新聞デジタルだけじゃなくって、その外部のメディアにも配信してます。圧倒的にでっかいのはあのそのそれこそね、ヤフーニュースなわけですよ、
はいはいはい、
ヤフーですよ。 でヤフーって言えばあるでしょ、その、ね、口木さんも出てきたそのバズフィード の、 その、はい、まあ、株主というか母体になってるようなところなわけですよね、
はいはいはい、
でね、ただね、ヤフーニュースにどんだけ記事が、ね、あの読まれてもね、全然お金がもらえないんですよ、
はい、まあ、そういう仕組みになっちゃってますよね、日本は特に。
でね、結構ね、そういうところに対する不満っていうのは、まあ、少なくとも記者はね、みんな持ってるんですけれども、
はい、
この辺っていうのはまあどうにもなんないですかね。
基本的に何て言ったらいいですかね、先行事例の善意に頼ってしまう形になった時点で負けなので、もうそのフィールドは一旦何て言ったらいいですかね、押し返すっていう小規模な抵抗しかできないですよね。抜本的な改革は多分できない。
先行事例の善意にっていうのは、
プラットフォーム、何て言ったらいいですかね、そのこれ例えが適切かわからないんですけど、
いいす
農作物と農協、あの、うん、農家の人と農協の関係じゃないですけど、
あ、なるほどね、
一次生産者に対して、うんうんうん、なんとか協同組合みたいなものが上に立ってしまった時点で、汗水を垂らして作っているのは我々なのにっていう感覚が拭えることっていうのがあるのかなって正直疑問に思います。でプラットフォームはまさにそうで、ヤフーみたいな、ニュース配信するプラットフォームっていうのは基本的にこう記事を作った人たちからニュースを吸い上げて、でそれを配信する、でその農家の生産者の顔までは正直消費者に届かない。
そうですね、
これ実はもう昔からある仕組みなんですよね。
なるほどね。まあね、農協はまあ協同組合っていうぐらいで、口木さんも留保つけたように、このまま話とね、はい、全くこう一緒ってわけじゃないんですけれども、
仕組みが全然違うんですけど、はい、
ね、ヤフーニュースは我々の協同組合じゃないから。
そうです。
ただまあ、なんか聞くところによると、僕もその詳しい事情全然知りません、本とかで読んだ知識ですが、まあ、やっぱりその黎明期の頃にだいぶその安くね、ヤフーニュースに対して売っちゃって、だからまあその当時はヤフーニュースなんて本当まだ小さかったから、はい、それぐらいでいいですよって、まさにその善意的なもので根付けをしたところ、あんなにでっかくなっちゃって、立場が逆転しちゃって、てんみたいなところあるっていうふうなね。
そうですね、なんかまあ道路作ったもんの勝ちみたいなところがやっぱりあるので、その地域でいかにこう個人商店が、まあ、個人商店というには大きいですけど、商店がすごくうちに来てってアピールして来てくれることも、まあ今の時代は SNS でできるのかもしれないですけど、そこの目の前にでっかい道路とか駅作ったもんの勝ちみたいなことがインターネットではやっぱりあって、しかもその時代がもう勝者が大体確定してきて終わりつつある、もうゲームが終わりつつある、成熟しつつあるっていうことなんだろうなとも思います。
プラットフォームしか勝たんと。
そうですね、たださすがにこう生産者がいなくなったら、ニュース生産者がいなくなったら、ニュースプラットフォームも潰れるので良くないよねみたいな動きは、まあ、ちらほら出てきてはいるんですけど、じゃあ逆にこの世界的な不況って話に戻ると、
はいはい、
自分がプラットフォームの側にいて、かつやり手というか、自社の利益も事業継続性も最大限考えなきゃみたいな人だとしたら、まあ生産者が食いつなげるギリギリのラインを保ってニュースを生産し続けるように、
ってことになりますよね。
ってなります
よ、ね、そうなるとね、例えば非常に悪いかもしれないけれども、かつての、ね、江戸時代あるいは戦国時代、ね、百姓は生かさず殺さずって言ったらしいですよ、
はい、
ね、その生かさず殺さずをやらされてるのが我々で、お殿様がヤフーニュースだというようなことだってね、はい、言う人はいるかもしれない
になっちゃいますよね。だからそういう意味では、だから これは別に紙に戻りたいっていうわけじゃ全然ないですよ。さっき言ったように紙読んでなかったんで、僕自身が。
そうですね、
ですけどプラットフォームとニュースが同じだったっていう仕組みはすごいことなんですよね。媒体と一緒にニュースが届いていたっていうのが、ただそのコストに全然もう現代は見合わないですけど、だそういう意味ではテレビとかスマホになっていく、だから次に何か買っちゃうとしたら、これはもう本当によた話ですけど、スマホ作ってるメーカーが自前でニュースやりだしたら、
まあそういうことですよね。
自前じゃなくても
いいか、自前じゃなくても買収すればいいんですよね。
ですです、なので、まあ、プラットフォームしか勝たんとは言いましたが、やがてはアップルしか勝たんみたいな、あるいはアンドロイドしか勝たんということになると、アンドロイドニアリーイコールグーグルだとして、グーグルしか勝たん、ガーファーしか勝たんみたいな話にも なっていく。だから実は経済とかビジネスみたいなことを、うん、意識しないままメディアをやってるからこうなったと思う。
まあね、そうなのかもしれない。あるいは昔はそういうところを考えてやって、多分瓦版とか売ってた頃は経済だったんだと思うんですよ。
確かに。
でもね、それがどっかでなんかひっくり返っちゃってるんですよね。
思わぬ私も今収穫を得ました。そう、まさにそうですね。
そうそう、だからそういうところっていうのが、まあ、時代の移り変わりとともにね、どんどん変わってきているところが、まあ、朝日新聞も140年とか歴史あるわけですよ、
はい、
ってことになってくると、そのよくある話かもしれない。その例えばね、初詣っていう習慣っていうのは、これ昔からやってるのかなと思ったら、なんと明治時代以降にできたものらしくって、鉄道会社ができてからなんですよね。
なるほど。
だ、鉄道会社が人をね、お客さんを電車に乗せなきゃいけないんで、神社に連れていくっていうことで初詣っていうのを企画したらしいですよ。
なるほど。
だから今でも鉄道会社のいろんなところに神社ってあるんですよね。
確かに。
東武線もあるし、京急線もあるしみたいな。
そうですね。
で、まあ、僕も神社の近くの生まれなんですけど、名鉄線もありましたよ。でそういうのっていうのは実はもう最近のものだったと。で、新聞に関しても今のその収益の構造っていうのは、まあ元々ね、ずっとあったわけじゃ多分ないんですよ。
なるほど。
個別宅配制度っていうのも多分脈々とね、先達たちが築いてきたものですよ、
はいはいはい、
ただもうそれが私たち、その私40代ですけれども、もうほとんどの人にとっては所有のものになってしまっているから、そこでだから初詣よろしく、もうこれはそういうもんだって思っちゃってるんですよね。昔からずっとこうだっていうね。
確かに。
うん、多分ね、そこら辺がね、意識は変えられない一番の原因かもしれない。
あとはなんだかんだ、じゃあ初詣っていう企画が良かったってことですね。
まあそういうことですよね。
マーケティングとして
うまかったんですよ。
とても上手だった、うん、そのとても上手なマーケティングがニュース消費習慣につながるような企画を我々は作れていないんでしょうね、うんうん、
いやだから結局コロナのせいにしてますけれども、コロナの間に伸びた産業企業もあるわけだから、
はい、
我々はだって皆さんお家にいたんですよ、
うん、
一番新聞読んでもらうチャンスだったじゃないですか。
ニュース読んでもらうチャンスですよ ね、
まあまあ実際にその読まれる数は増えてたんですけど、 PV とか、ただそこが収益には結びつかなかった、
うん、
とすればそこ企画が悪かったっていうことにはなってきますよね。
そこでなんか新しい、
うん、
家にいながらニュースに触れて、うん、かつポジティブに次の世代に残していけるような企画を考えようっていう機運が出なかったっていうのは、
ね、
今思うとめちゃくちゃな失敗です。
本当にね、
僕も今すごい反省しました。
いやまあだから本当に人事じゃないって話ではあるんですが、
はい、
でもね、口木さんだからこそ聞きたいことが一個あって、
はい、
いやだからまさに今そんな状況、つまり、まあ、なかなかこう新聞業界、まあ、新聞というかマスメディアというのかな、バズフィードとかも含めて、
はい、
こう先は厳しい、プラットフォーマーしか勝たん、うん、こういう状況が目に見えてて、しかもどうもひっくり返りそうにないと、
うん、
もう先行で、ね、決まっちゃったものはひっくり返らない、
うん、
なんで朝日新聞にいるの？
それはすっごい正直に言うと、
うんうん、
こうなると思ってたからです。
ええ、何でど
っていうのが、アメリカで起きることは、
うん、
日本でやがて起きるわけじゃないですか、
でしょうね、
ウェブメディアの動きみたいなのは。
でし
ょうね、で、もうウェブメディアがもう強いところが集まって、なんとか徹底抗戦するしかないみたいなフェーズに、逆に言うとアメリカは入っているわけですよね。で、こんなの、
うん、
まあ、最後の話題だと思うので、うん、ちょっとあえて、で今日私一人しかゲストいないんで、
うん、
ちょっと強めに踏み込んだことを言うと、
踏み込んじゃえ、
こんなんなるって分かってたじゃないですか。
そうなんだよね
って思うんです。
そうだね、
だってそんな、そもそもじゃあアメリカだって市場規模がこのくらいで、こんくらいしか多分ウェブメディアっていうのは、
うん、
産業として成立しないのに、
うん、
なんかこんなバブルみたいになってて、
うん、
どうせこんなんすぐ割れるだろうって僕は思ってましたし、
うんうんうん、
その陰りが見え出してから、
うん、
むしろ日本でウェブメディアバブルみたいなのが来て、
うん、
マジかよって思いました。だってそんなんいずれ崩れるでしょうって、うん、
あ、そこは冷静に見てたわけだ、
はい、ただ逆に言うとこういう戦乱期というか、
うん、
動乱期じゃなかったら、
うん、
僕みたいに大学で別に、社会学も経済学も政治学も学んでないですし、僕が学んだのは医学なので何ら畑違いで、しかも全然違うことをやっている、その ただメディア企業には入りましたけど、うん、ジャーナリズムとは全く無縁のところに入った人間が、うんうん、たった、まあ、転職多いとは言いましたけど、うん、社会人歴が8年目かな、
お
8年で新聞社入れたっていうのは、
はい、
こういう機会じゃないと
まあそうかも、ね、
できないと思うんですよね。で、前提としてジャーナリズムを守りたい、うん、残したいっていう思いが僕にはあります。でそれができるのは、
うん、
その体力があるのは、うん、市場規模から媒体の形が決まるのだとしたら、
うんうん、
それができるのは、うん、体力が落ちている、
うん、
極めて落ちているとはいえ、うん、ウェブメディアよりは比較にならないくらいある、これが現実な新聞社しか最終的に残んないだろうなと思ってるんです。
いやだからそうなんですよね。朽木さんなんかもうね来てくれてからまだ2年っていうことはまだ新しい、最近若い人で新聞社に入ってくれる人って本当にねありがたいっていうかすごいなって思うんですよ、うん、僕が今この時代にね就活生だったらじゃあ新聞選んでたかなっていうとなかなか難しい。
そうですね。
でもみんなやっぱりね聞けばねそこにねやっぱ熱いものを持ってるんですよね、うん、だから朽木さんの今言ったようなことなんですよ。最近ね朝日新聞社には伊藤大地さんも入ってく
る、ね、そうですね。
でこれはバズフィードの何でしたなんとか編集長、
オリジナルスっていう、まあバズフィード3部門になったんですけど、
うん、
古田大輔元編集長の退任後に、うん、統括編集長がいなくなったのかな、
うんうんうん、
で、3人の、オリジナルスってエンタメ系のところとニュースの編集長と動画の編集長の3人体制になって、今またちょっと体制、
うんうん、
大地さん退くわれて変わったかなとも思うんですけど、うんうん、まあ、その編集長ですね。
その伊藤さんもねだからやっぱり朝日新聞が死んではならんのですという言葉とともに朝日新聞に来てくれたっていう、
そうですね。
だからねなんかそういう人材の流動化というか、まあ逆にもちろんねその今の古田君みたいに、あ 古田さんね、
はい、
古田君国際報道部的には僕の後輩なん で、
そうです。
古田君みたいに外へ出ていく人もいる。でもうすごい立派に育ってくれて、でじゃあ逆に古田君がね朝日新聞に残っていてできた仕事と今の仕事を比較したら、うん、僕は出てすごく良かったと思うんですよ、うん、つまり彼は彼ですごく真摯にこのメディアの状況に向き合っていて、その資することっていうのをやってくれてるから、うん、別にどこにいたっていいと思うんですよ。でそういう意味ではその今本当に面白い時代になってきたなとは思うんですよね、
はい、
うん、僕はねすごくねいいなと思ってるのはね、朝日新聞の記事だろうが、例えばそのネットメディアのニュースだろうが、あるいは個人の発したブログだろうが、ネットの上ではみんな同じ土俵の上で戦ってるんですよ。
その通りです。
これはね僕はこんなに楽しいことはないと思ってるんですよね、うん、で実際そのデイリーポータル Z の林編集長なんかに僕らが出した、
はいはい、
そのウィズニュースに出したパキスタンのゲーセンの記事とかすごい褒めてもらって、やっぱりね、なんかああいうね、その巨大な M1 グランプリみたいなところで、うん、そのネットメディアみたいな本当に面白いことを書く人の手だれの中で戦えるっていうのは、うん、こんな面白いことないんですよね。
なんかゲームですけど、大乱闘スマッシュブラザーズみたいな。
そう、全然違う世界のゲーム。まあ、僕ら世代だとやっぱりね、大甲子園っつってね、ドカベンのキャラは出てくるわ、水島祐希は出てくるわみたいなね、水島新司先生もね、引退を表明されましたけれども、はい、やっぱりね、そういうこの楽しさみたいなのはあって、うん、だからまあ、確かに今後のね、行き先、厳しいとは思うんだけれども、面白さはねどんどんねもう増してるっていう気は僕はしてるんですよ。
そうですね。
どうですか朽木さんは。
いやなんか綺麗に締めすぎるのもあれなんで、
うん、
まあウェブメディア業界から来た人間としては、うんうん、全部地獄なんですよ正直。
全部地獄ね。
なんか
本当に綺麗にしないね。
もうねみんなユートピアがあると思っちゃうんです。
ああそうかもしれない。
新聞社にいると、
うん、
なんて新聞社はもうダメなんだ、
うんうんうん、
ウェブメディアって素晴らしいじゃないかみたいなことをまだ思ってらっしゃる方もいるのかもしれないって感じることがあるんですけど、
うんうん、
いやウェブメディア地獄なんで。
ああ、そうなんだ。
あれですよね。で新聞社来てみて思って、
うん、
逆に新聞関係者皆さん思ってる通り、
うん、
新聞社も地獄
そうだね、
はい、これが前提の認識なんですよ、
ね、ああなるほどね。
でこの中でいかに、
うんうんうんうん、
その守りたいものを守れるだけの領地を残さないといけないかっていう、
うん、
勝負をしているっていう自覚が多分必要なんだろうなっていうのが大元に戻ると、今回そのいずれは日本に来る潮流であろうアメリカのウェブメディアの大手の再編っていうニュースを見て思ったのは、もう地獄で生きていくっていう覚悟をするか、これも本当にポジティブに もうあちょっと向いてないというか、うん、そうじゃねえなって思ったら、うん、去るか、
うん、そうなんだよね。だからね、多分これ聞いてる人もね、結構ね、もう笑っちゃうぜっていう人もいると思うんですよ。っていうのは別に、ね、新聞とかネットメディアの業界だけじゃなくてね、俺も今地獄にいるよっていう人、
う
ん、例えば飲食だってそうだろうし、
そうです、
あるいはそれこそ医療だってそうかもしれない。
そうです、
あのね、まあ、みんな大変なんだよね。
そう
で、俺たちだけは別にそんな全然苦労してるわけじゃないんで、そうやっぱできることをやっていくしかないっていう。ただなんかこう物事の捉え直し方次第では、いやこの逆境まんざら悪くないぞっていう気もするなっていうね、うん、
そうですね、うん、まさに僕がとはいえ楽しく働いてるので、
うん、それは良かった、
それが一番良、うん、かったかなと思っています。
まだやめないでね。
まだやめないと思う。
そうですか、わかりました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。